では、アルシショートップバッター、ディーンフリースクールです。お願いします。
ディーンフリースクール CEO の水野です。じゃないか。フリーフリースクールだけですね、カタカナ書きで、スペル知ってるんですけど、一応カタカナにしました。当初の計画発表の時は、YouTube フリースクールと言ってました。で、YouTube ですと、実際に使う時にですね、生徒さんが、脇見をしやすいと。たくさんアーカイブされているので、コンテンツがアーカイブされているので、脇見がしやすいということで、iTunes フリースクールということに次は変わりました。で、このフリースクールの究極のシステムは、今ですと、ユーストリームに乗っけるというふうに考えています。でも、この、ここで3つの変遷をしたことを鑑みれば、ストリーミング技術だってまだ進んでいくんじゃないかと、つどつど変えるわけにはいかんので、まあ、フリーを2回重ねとこうかということでフリーフリースクールになりました。フリースクールのニーズとしては、外国にルーツを持つ子どもの学びの場である。それから不登校時の、当初はですね、この外国にルーツを持つ子どものためのシステムだというふうにして思いつきました。ところが、およそ1年間ほど温めているうちに不登校児の学びの場になるんじゃないかと、それから引きこもり児童の社会復帰の機会になるんじゃないか、貢献するんじゃないかというふうなことが分かってきました。これは10月12日のニュースによりますと、行政に対する社会ニーズのプレッシャー、要はそろそろフリースクール認めてもいいんじゃないのということで、文科省の大臣はですね、議員立法の制定をちょっと進めてほしいなということを発表されました。で、ターゲットは、このシステムのターゲットは、小中学生の居場所づくりをしてするという努力をしておられる団体の方たち、それから、補助金申請の材料を求めている NPO の方たち、それから個人経営ので学習塾チェーンをやっておられる方たち、それからパソコンスクールチェーンを運営しておられる方たちということになります。フリーフリースクールの実際の流れについてご説明しますと、居場所という、そういう子どもたちが集まる場所で宿題や勉強を教えようというふうにしている場所があります。この居場所に、ケン君がやってきます。こんにちはと、でいらっしゃい。でも、ケン君2週間休んでましたねと。と、指導者側も2週間また休んでました。じゃあ、ケン君どこから始めたらええのか、もう全然わからへんというの、そういうケースが出てきます。で、この場合ですね、進捗管理をしていますと、ケン君の授業は今日からどこをやったらいいのかってことが分かります。システムで分かります。それから、ここで勉強した後ですね、家帰ってからまたこの続き、ここをやっといてね、というふうに頼んだときに、本当にケン君勉強してんのと、家で勉強してるのというのの進捗管理ができます。その教材は、優しいウェブ教材という、名前を持っています。で、この教材は優しい日本語で、繰り返し自分のペースで学べるという教材を目指しています。それから、自宅でも教室でもスマホ、自宅でも教室でも、それからスマホでもタブレットでも PC でも学べるという教材です。それから主要5教科が学べる これは小学中学の義務教育においてということです。それからこのシステムを使っていますと学習の進み具合が管理できます。
はい、お疲れ様でした
、はい、
では、質問に入りたいと思います。では山本さん。
はい、はい、はい、あのこれ特に、どういう、あの小学校中学校なのか高校なのかとか学年とかのターゲットってあの特に何かイメージありますかっていうことと、その中でも特に、まあ、主要語教科って書いてありますけど、どの教科をあの特にあの最初からやろうかなと思われているか、そのあたりあります。
はい、小学中学の義務教育の授業が、これの対象です。で、主要語教科のうち、まずあの算数数学ですね。で、まあ、あの一番最初は中学1年の数学からいこうというふうに考えています。
それは何ですか。
数学がやっぱり一番授業として作りやすい。で、進捗もそれから国語ですとなかなかあの評価が難しい面がありますので、数学は答えがはっきりしてます。
あの対象者の子たちになんかヒアリングとかでその期間中されたりっていうのがあったんですか。
一応このさっき居場所という表現してました。居場所を運営している方がこのプロジェクトのメンバーにいますので、その方から意見を聞きながら、実際の体験を聞きながら、これに反映しました。
当事者のからのヒアリングとかは特にされてないです
か。当事者はないですね。
はい、
ウェブ教材はまた作られるイメージ
ですか。作る、はい、使う
教材自体は、はい、オリジナルで作るものなのか。
はい、オリジナルで作るもの、はい、
それは、今後、まあ、皆さんの、まあ、考えられるチームなのか、皆さんがこう手作りで作られるという
授業をあのビデオで撮って、はい、で、まあ、当初は iTunes だと思いますけれど、あのアーカイブしてアップしてアーカイブしていきます。
その授業採算制度なんですけど、
はい、
今は今行政とかですね、そういった方の新品別に普通になられるという方がですね、はい、結構強いかもしれない。
そうですね、一応これまだ届いてなかったんですけど、調達方法としては寄付型のクラウドファンディングで、100万調達しようと思っています。
運営で何ぐらい単位するか、
教材作りですね。
そうだ、これをさせないように回すという
意味で、はい、まあ、5名ぐらいですかね、まあ、3名から5名というイメージを持っています。はい、はい、
これ全体としては一応その在外人権の人たちと一緒に行ったその人たちを出されるというんですけども、多分あのお話しされたのは日本人の子どもの預かりというところで、
一応あの今回ですね、ブラジルの、がルーツの、まあ、ここ来ていただいたお母さん方からいろいろ意見を聞いて、特に優しい日本語でから文字が読めないということがありますので、それを音声でカバーしながら話ならば聞けるという子も多いので、それを意識して作ろうというふうに考えています。
これをユニークなんか最近こういう形が多いような気がするんですけど、
はい、ですね、これもあの強みのところ到達する前に時間管理ができなくて発表できなかったんですけれども、教材を使って毎回対面で指導します。 普通 の, あのこういう教材はネット上に存在してます。でこれはあの言ってみれば初めは我々も同じようなことを考えたんですけれど、それの使い方がわからなければただ存在しているだけですね。今すでにあるウェブ上の学習アーカイブと全く同じです。でこれを、毎回この居場所というところで指導します。で次回の家庭学習内容のアドバイスをします。でその進み具合をこのネット上に存在しますシステム上に存在しますので、進捗管理、それから分からなかったとこどこっていうことが分かるようなシステムを作ります。
はい、ありがとうございました。